のりさん、この前入谷さんと収録してたじゃないですか。で、あれ聞いたんですけれども、あのイチジクに蜂が入ってる話してたじゃないですか、
はい、
で僕その日それ聞く前になんか知らんけどイチジク買ってたんですよ。めちゃめちゃ食いにくかったです。
入ってた？
いや入ってない、入ってないんですけど、もうすごい入念に確かめて食べました。
いいや
ん。でも確かになんかイチジクの中って花がたくさん入って、なんか種って感じじゃないですよね。
つぶつぶやんね。
そう、なんかでもなんか食いにくかった。美味しかったですけど、
はい、でもあの栽培の品種、
はい、
まあ、売ってるイチジクには
大丈夫なんですね。
入ってないです。僕も食べました今年。
あ、
美味しかったです。
美味しかったですか？
LMC やーと思って。
すごい進化ラジオは Spotify 独占配信でお送りしております。今回は製品の5ということでよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
で、前回までは入谷さんにご出演いただいてたんですけれども、今回は僕とのりさん、いつも通りの体制でやっていこうと思います。
はい。でね、僕も本当入谷くんの話ですごい勉強になったんで、4つねエピソード話してもらったけれども、ざっとおさらいしましょう。
あ、お願いします。
僕なりにちょっと言い換えてみますけれども、まず1つ目のエピソードは最も基本になるフィッシャーのね、製皮の原理と、
うん、
なんで大抵の生物はオスとメスの割合が同じなのか1対1になるかっていう話なんだけど、これ結局ね、進化ってどういうことなのかっていうと、自分の遺伝子をどう残すかっていう話やん、
はい、
っていう視点で物事を考えるよね。で、言い換えると、まあそういった行動とか製皮に関する体の中のメカニズムがより後世に残るにはどうなるかみたいな話なんだけど、自分の遺伝子っていうことで種のためとか集団のためではないよね。
お、のりさんが口を酸っぱくして言っている。
酸っぱかった。
進化リテラシーの
そうだっけ、
主軸みたいなものにもなってくるんじゃないですか。
まあそうかもしれんし、なぜかと、これ製品はね、やっぱ考える材料になって、もしね、集団のために製品をどうしたい、種のために製品をどうしたいって言ったら、オスってそんないらんのよ。
そんないらないっす
ね。いらんよ。
ちょっと虚しいですけど。我々オスなんで、
はい、だからオスが少なくて、しかもね、できるオス、優秀なオスがたくさんのメスと交尾すれば、実際に卵とかね、子供を産めるのはメスだから、動物の場合はね、そういった産めるメスが多い方が集団の数、個体数って増えるはずや、
うんうん、
でもそうなってなくて、オスも1対1でいるわけよ。なんでそうなってるかっていうと、自分の遺伝子を後世に残すってことを考えると、例えばね、純喜と俺で違う遺伝子を持ってるって考えてくれればいいです、ラフには。だから同じ種類だから、いや遺伝子大体同じでしょうじゃなくて、俺の遺伝子は純喜は持っていないと。同じ集団、同じ地域だけど、他個体は違う遺伝子を持ってますよと。で、その遺伝子をどう残すかっていう問題で、だからライバルなのよ、
うんうん、
同じ集団の他の個体同士を。で、そういう状況の時に、じゃあどうすればいいかっていうと、オスが多い時にはメスを産むと。周りがオスばっかで競争してるんだったら、メスになった方が有利だし、逆に周りにメスがたくさんいると、メスが多数派な時は自分がオスになれば自分の遺伝子をたくさん残せるっていうことで、結局は1対1に落ち着くのがフィッシャーの製皮の原理と呼ばれているものを、まあ、ざっくり説明したバージョンです。はい。で、2つ目のエピソードが LMC っていう話でしたね。このハミルトンっていう人が、考えた理論です。で、これはちょっと特殊な状況で、さっき言ったイチジクの中の蜂やね。
はい、まだ冷蔵庫に残ってるんですよ。
で、ちょうど秋がシーズンやけれども、あの中で野生のイチジクの他の種類のイチジクは、あの中で蜂が成長してると、
うん、
蜂がの母親が卵を産んで、そこで兄弟姉妹が育つと。で、育つっていうのは、なんか家の中で一つ屋根の下で暮らしてるとか、そういうレベルじゃなくて、もう外に出かけない、ね、あの身の中にずっといるから。
ニート。ニートでもない。
餌はいっぱいあると。で、そのメスとオスでね、娘と息子が大きくなったら、その身の中で交尾すると。で、この時にね、さっき自分の遺伝子みたいな話したやん。 俺と純喜は違う遺伝子を持ってますよと。でも兄弟姉妹はその血縁者同士は同じ遺伝子を持っているとざっくり捉えてくれる、
うん、
でその遺伝子をどう残すかだから、イチジクの中にいる兄弟姉妹はみんな仲間なのよ、ライバルじゃなくて。
あ、社会性昆虫みたいな感
じ。まあそうだね、うん、血縁者同士だからね、
は
血がつながってるみたいな。
なるほど。
で遺伝子を同じ遺伝子持ってる、そういう時にはどうしたらいいかというと、オスはそんなにいらないでしょうみたいな、
うん、
これが僕のざっくりした LMC の解釈なんだけ ど、
なるほど。
オスがいらなくてまさしくメスがたくさんいた方がその遺伝子ね、自分の遺伝子を後世によりたくさん伝えやすくなるじゃないかっていうハミルトンの理論をざっくり言った感じ で、 で確かにイチジクの中に入ってるイチジク小鉢とかの仲間はオスが少なくてメスが多いと、メスに偏った性比が見られていますね、うん、はい、これが LMC で、3つ目の話、これは山口モデルとかオス一定仮説とか呼ばれている、これもまたややこしい理論ではあるんだけれども、これは LMC の発展バージョンと考えてくれればいいです。で、あの雪虫ってね、
はい、
見たことある？
あります。ふわふわ。何を隠そう、僕はアブラムシ大好きなんですよねだからアブラムシがトピックに出てきてすごい嬉しかったです、
うん、あのね11月くらいかな、ちょうど寒くなったね、
ふわふわ飛んでますよ。
金木犀とかが香り出す季節だと思うけど、まあなんか何種類かいるらしい、高知にもいるし北海道にもいるし。で、あの雪虫は母親で、アブラムシの母親で、なんかの木にペタってつくと、秋になると。で、オスとメス、息子と娘を産むと。で、あんまりその移動しないんで、その息子娘同士で交尾するみたいな、まさしくまあちょっと LMC 的な状況なんだって。で、そこまではまあ LMC なんやけども、この場合そのアブラムシの母親のその雪虫の体の大きさ、まあ、すなわちどんくらい子供を産めるかっていうのにばらつきがあると。大きい母親もいれば小さい母親もいると。そういう時にとりあえず息子は少しだけ産む、オスを一定の数産んで、体が大きくて資源がたくさんあるメスは残りはメス娘ばっかを産むと。で、資源が余ったら娘に振り分けるみたいな感じで、そうすると体が大きい母親はオスが少しメスがたくさん、体が小さい母親はオスだけとか、オスが少しメスが少しみたいな感じで性比がばらつくよね、
うん、
はい、そういうことを見事に説明したのが山口モデル、オス一定仮説というものです。で、4つ目がトリバースの仮説、トリバース・ビラードっていう人の仮説で、アカシカの例があってね、
アカシカ、あ、最後のやつです
ね、はいはい、シカやね、はい、4つ目のエピソードです。で、これもね、ちょっとアブラムシ、雪虫の話と似てるけど、母親の状態、母親のランクみたいのが集団の中の母親によって違くて、要するに地位の高い母親は餌をたくさん食べて大きい子供を産めますよみたいな状況だと。で、そうすると大きい子供はどうなるかっていうと、オスになると交尾相手を独占できる、まあ、ハーレムみたいになると、うん、逆に小さいオスはもう逆に一度も交尾できない可能性があると。じゃあそういう時はメスになれば無難に交尾して子孫残せるんでみたいな感じで、母親のランクに応じて、状況に応じて息子を産むか娘を産むか、産むべきかが変わってきて、で、その予測通りに確かにアカシカでは産み分けというか、ランクの高い母親ほどオスを産む傾向があったそうです。
なんか個人的には4の話が一番分かりやすかった気がします。大きいメスは大きい赤ちゃんを産めるから、大きくなった時に有利なのはオスだから、まあ、オスを多く産んでみたいな、すごい頭にスッと入ってくるってい
う、ね、
4が僕は一番分かりやすかったですね。面白い話ですし、
ロジックが面白いね、よく考えたなと、
はい、聞くと確かにってなりますもん、ね、
で、このトリバース・ビラードの話に関しては、なんかこの理論を応用したさらに面白い例があるんで、
今回紹介するってことですか？
いや、もう最後に紹介。
あ、最後にですか？分かりました。
8くらい、
8?
ちょい先。
あ、そうね、僕7で終わると思ってました。
でもそんくらいね、奥深い理論なんですね、
それは楽しみや、
はい、ってことで、そのフィッシャーの原理、基本の1対1っていうのが最もベーシックなんだけど、それからのズレをいかに説明するか、 LMC だったりトリバースの理論だったりね。で、その理論と実際のね、イチジクの鉢とかアカシカのパターンがマッチしているから、性比の研究ってすごい盛り上がってますよっていう 話だったんですけど、
やっぱその理論を立ててそれが野外の状況に当てはまった時ってすごい嬉しかったでしょうね
気持ちいいんです
よね作った人だって、はい、僕もなんかおーすごいってなります。作った人はもうさらに喜びってすごかったんだろうなと思います。
そうよね。でもね、ドンピシャじゃなかったりする。
あ、
例えば理論が8対2を予測してんのに実際のパターンが7対3だったらちょっとかゆくなる。
それはちょっとまだ考慮しきれてないところがあったり
そういうこと、そういうふうにして理論も改良していくし、い
やそれやっぱ面白いですね、
はい、そういう感じでも製品はね、理論と実際の研究がこう切磋琢磨して発展した分野だってことです。
なるほど。
純喜、何か質問ありますか？
その LMC は兄弟間で交尾をすることを仮定してるじゃないですか。均衡弱性は大丈夫なんですか？
ね、いや俺もそう思う。ね、
やっぱそうですよね。
近親相関を。
そうそうそうそう。
近親相関っていうか
分
から
ない。近親交配。
交配繰り返してると。
はい。兄弟間で交尾をするタブーな感じしますけどね。だって植物とかでも自家不和合性とかあるじゃないですか。小笠原シジミもなんかいつぞやの海洋島のシーズンとかでなんか類大飼育してたら死んじゃって均衡弱性とか聞いてたんじゃないかみたいな話もラジオでしてた中で、急になんかこう LMC が出てきて兄弟間で交尾をすることを仮定している。え、兄弟間ではダメなんじゃないのかなって思ったんですけど。
でもなんか生物ってありますよね。
何がですか？
植物も自家不和合性、自家不和合性っていうのはね、自分同士で花粉とメシベの中東でね、こう受粉しないような、それを避けるメカニズムがあると、まあ、そもそもハチとかのねポリネーターが花粉を運ぶのはね、タコ体の植物同士で交配する、まあ、重要なメカニズムだけど、自家和合性っていうの、
あ、
自分で自分の植物の花同士で受粉できる植物もたくさんいるし、
確かに全体的な割合は少ないですけどチラチラいますもんね。
あとは実験動物だね。
あ、少女バエ、
少女バエとかをラボでずっと飼育してるやん。めちゃくちゃ血濃くなってんだよ。でも大丈夫ってこと。で、あの昆虫園とかね、博物館でよく昆虫ハウス、なんていうんだろう、腸園っていうのかな、
あ、
温室に蝶々を放して、
なんか群馬の森とかすごい有名ですよね、
はい、でああいうところもずっと飼育してるやん、
はい、
沖縄の蝶々をこっちに持ってきて飼育しますよと。で何世代も飼育してるとどうなるかっていうと、要するに血が濃くなって近親交配繰り返すとやっぱり遺伝的に劣化していくんだよね、
うん、
そうするとまた沖縄に行って野外のやつ取ってきて新しい血を入れると、
うん、
そうすると回復するみたいな感じなんだけど、
LMC の生物って兄弟間としか交尾しないんですか？
まあそれはケースバイケース
だね。例えば
イチジクのお尻の穴ってあって、
はい、
であそこに1匹入ってきたらその家系だけや、
はい、
だけど2匹入るとか
さ、お、なんかパチンコみたいな話ですね2つ入ったらラッキーみたいな、
うん、でもその2匹入るとちょっと血が薄まったりするやん、
うん、
そうするとまた理論の予測が変わるね。
あ、
でもそれがまたね、予測も立つし実際のデータも取れるしみたいな。
それはもう野外の状況を見て、
はい、
その理論をまた修正するなりなんなりしていくしかないみたいな、
うん、でもまあ1匹しか入らないケースも多いでしょうね、
うん、
だそれは状況によると。
なるほど。じゃあ2つ目いいですか？
はい、
まあ、僕アブラムシ大好きなんでちょっとアブラムシの話に突っ込んでいくんですけど、まずすごい面白かったです。あのオス一定産むみたいな、
あの雪虫の
話ね、はい、そうです、はいはい、面白かったんですけど、ちょっと、表現で気になるところがあって、大きいメスはオスを一定産んであとはメスを産む、で小さいメスはオスだけを産むみたいな話だったんですけど、さっきもちょっと質問してたんですけど、じゃあオスだけ産んだらそのオスは誰と交尾するんかなと思って。
誰ですかね
やっぱオスだけ産んでそのオスはなんかもう動き回って多種の、その他なんですかね、違うところのメスと交尾するみたいな行動に変わるのかちょっとわからないですけ ど、その表現聞いて LMC って兄弟間だけでみたいなあれでしたけど、オス
どうだったかな。ごめん、その雪虫の場合は木のね幹にペタってついてそこで子供を産むのね。
これゴールを作るわけではないんですか？
ゴールは作らない、
ゴールは作らない
しけど、息子と娘産んでも全然移動できないと、
う うん、
だけどイチジクみたいに完全閉鎖空間ではないやん。
確かに。
だから隣に別の雪虫がペタってついて子供何匹か産んだらみたいな感じで、ある程度は交流があるんでしょうね。
あ、
まあ、それもケースバイケースだよね。その木に何匹来るかとか、
はいはいはい、
どんだけ近くに他の個体がいるかとか、
うん、確かにそうです、
うん、だからオスだけ産んで交尾相手がいないからその子孫は全く残せないとか、そんなヘマはしないでしょうね。
進化がそんなヘマはするわけがないとまあ確かにそうですね、うん、はい、ありがとうございます。で最後一ついいですか、
はい、
これ最後一つはもうフィッシャーに僕が食ってかかるんですけど、このオスとメスの性比が1対1に落ち着くっていうのを僕ちょっと納得いかないんですよ。
お、
なんでかっていうと、まあ、オスとメスの繁殖って繁殖能力って差があるじゃないですか。メスは産んだ子供の数じゃ、その産める子供が限られてるじゃないですか。卵をお腹の中に50個あったらもう50個で、普通に何だろう、哺乳類とかだったら1頭とか7頭とかで、でもオスは交尾したら交尾しただけその子供を作れるじゃないですか。そういったそのオスとメスで繁殖能力が違うのに、そのオスとメスの性比が1対1に落ち着くっていうのがなんかちょっと感覚的に、そのオスがそのメスに1回1匹にしか交尾できないとかだったら1対1になるのかなとかなんか思ったりしてるんですけれども、どう思いますか。僕のこの、まあ、素人的考えなのかもしれないですけど、そんなうまいこと1対1になるみたいな、3対7オスメス3対7とかぐらいでこう安定してもいいんじゃないかなとか思うんですけど、そのさっき僕が言ったそのオスを産んだ方が自分の遺伝子を残す上で、まあそのオスはいろんなメスと交尾することができるんで、オスを産んだ方が僕は有利だと思うんですよ。なので、まあ、オスをたくさん産もうかってみんなが言ったら、まあ、オスがたくさん出てきて今度はメスの取り合いでオス間闘争が起きた時に、じゃあオス同士がメスをめぐってバトルすると、でバトルするから本来オスをたくさん産みたいんだけど、いやでも闘争が起きるんならやっぱ安牌のメスの方がいいんじゃないかなみたいな感じでメスを産んで、だからオスの方が産みたいんだけどオス間闘争が起きるから、まあ増やしたいけど結局1に落ち着いてメスが1になって1対1みたいな。
そういうことや。
そういうことですか
それでええやん。
そういうことですかね。
そういう理解だと思いますよ。
あー、なるほどなるほど、そういう話か。
まあでもフィッシャーの原理は、まあ、ざっくりね説明すれば少数派が有利でみたいになるけど、
はい、
まあ奥深いです。この奥深さをやっぱりいろんな例で見ていくのがいいかなという気がする。
なるほど。
そのフィッシャーの原理に当てはまらない LMC とかトリバースの状況を見れば、あ、フィッシャーのそもそもの条件ってこうだったねと、だけどそれが一つずつ崩れると性比が揺らぎますねみたいのが分かっていくじゃない、
うん、
で今日以降これからのエピソードで LMC 以外のそういった例も説明していくんで、
お、
ちょっと考えていきましょう。
わかりました、はい、お願いします。
今日のメインテーマはですね、
はい、さっきのメインじゃなかったんですかっていうぐらいちょっとあれですけどね、
おさらいでしたけど、
おさらい、はい、ありがとうございます。
人の性比を、
人の性比、
はい、
はい、
皆さん興味あると思います、
はい、
皆さん人なんで、
はい、
純喜の小学校のクラスの男女比って何歩くらいでした？
だいたい半分半分でした。
うん、
ちょっと具体的に覚えてないんですけど、え、お前のクラス女子多いとか、え、お前のクラス男子多いみたいな話はしてました。
これはね、俺ね、俺の記憶だとね、男の子がわずかに多かった。
あ、そうなんですか。
例えば30人クラスだったら16対14とか、もうちょっと32人とかだったらなんぼや、16、16で半々だから
18、14、
そんなんじゃないでしょそんなか。
でも17、15か。
まあ1人2人くらいの差かもしれないですけどね、
はい、
でこれ大学とか行っちゃうと入試絡んでるから、
はい、
ね、そのセレクションの効果があるかもしれないけど、小学校ってね、大体その地域にいる、まあ、公立の小学校だったら子供たちがそのまま入ってくるんで、で実際どんくらいのパターン性比なのかというと、だいたい 51% が男性らしいです。 生まれた時、
それ誤差じゃないんですか。
で 49% が女性。
この 1% 誤差じゃないんですか。
誤差というのは
ちょっと測定の一定なんていうの、こうたまたま男子にばらついた時を見ちゃったなとか。
でもね、これはね、国というか文化とか時代によっても大体こんなもん。
あ、じゃあかなり信憑性のある 1% の差ってことですか、はい、2% か、
はい、で厳密にはね、こう性比っていうといつの時点の性比かっていう話なんやけど、
はい、
もう厳密に言ったらもう受精した段階でオスメス決まるやん、
はい、
で生まれてくる赤ちゃんいるやん、
はい、
でそのタイミングちょっと違う、受精と赤ちゃん生まれてくるとき、
うん、
でもしね、こうお母さんのお腹の中でこう肺発生が進んで、
はい、
その時の死亡率で男女差があったら、受精の時の性比と生まれてくる時の性比って若干ずれるよ、
ね、ずれますね。そんな話あるんですか、
はい、でも受精卵の時の性比とかわからんよね。
わかんないです
ということで、はい、赤ちゃんが生まれた時の性比を、まあ、考えていきましょう。
なるほど、
はい、じゃあなんで生まれた時の性比が微妙にだけど人間の場合は男性オスに偏ってんのかと、
うん
ね、フィッシャーの原理だと、まあ、1対1でしょと、うん
うん、はい、
だこれ例えば1000人とか調べたら500、500になるはずやん。で人間の場合はね、そういった統計取れるじゃん、何千何万と、
はい、
でちょっと男性に偏っているのよ。でこれね、直感的な解釈、これもフィッシャー自身が言ってたのかもしれないけども、まあ、俺もよく言われる解釈だと思うけども、今から説明すると、1対1になるべきなのは繁殖の時だよね。
そうです、
オスとメスがペアで違うと。で赤ちゃんの時の性比と、これまた繁殖する時の性比って、まあ、ちょっと分けて考えないといけないと。
確かに、
オスとメスが交尾しますよ、ペア作りますよみたいのは繁殖の時だから、まあ人間だったらね、昔の伝統的な社会は分からないけども、15歳以上とか20歳とか30歳とか、まあそのくらいだよね。そこまで成長する時に、赤ちゃんが子供成長して青年になって、で女性だったら子供産めるようになってと、はい、繁殖できるようになりますよの時に、男子の方が死亡率が高いと。
そうなんですか。
でこれはね、まあありえるかなと思って、なんか病気にもかかりやすいんじゃん、男子って。
そうなんですか。であ
とは昔の伝統的な社会だったら、なんか闘争とか、
あ、それはありそうですね。
戦闘とか
狩猟行って、え、なんかあれじゃなかったですか、どこだったっけ、タヒチでしたっけ、男が全部死んでたみたいな話してませんでしたっけ。
何の話だっけ。
なんかバウンティ号でなんか島、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、行ってハイチかタヒチかちょっと分かんなくなっちゃったけど、はいはい、分かんなくなっちゃったんですけど、行ってでなんかそこで暮らすと決めて暮らしてて、で何十年か知らないけど経った後に、その部外者がまた海からやってきて、あ、ここに人がいるって言った時は、なんか男の大人の人はみんな死んでて、その女の人と子供だけになってたみたいな話ありました、
はい、
ちょっと今思い出しました、
はい、喧嘩早いってことです。
喧嘩早いし、やっぱあれなんですよ、海の幸とか取った時に危うくヒョウモンダコに噛まれて死んじゃうとかあるんじゃないですか、やっぱり。そういうのありそうです、
ね、リスクもあるでしょう、
はい、
そうすると最初から赤ちゃんの時点で1対1で産んどくと、男性の方が死亡率高かったら繁殖の時期に男性がやや少なくなっちゃうじゃん、
うん、
すると1対1からずれちゃうんで、赤ちゃんの時に男性をやや多めに産んどくと、
うん、
で男性の方が死亡率高いんでやや削られると、
うんうん、
で繁殖のする段階でちょうど1対1に収まるようにしてるんじゃないかっていう説です。
帳尻を合わせてですね、
帳尻合わせ、
一番最初にちょっと多めに産んどこうか言うて、はい、その時になったらもうちょうどいい、
はい、で現代ではこれ男性男児男性の子供といえども、まあ死亡率下がってると思う。
そうですね、
さすがにヒョウモンダコそんなに取りに行かない
そうですね、
あんまり戦闘とかね、
はい、
昔の時代的見たらさ、初陣や言うて13歳の子とかがさ、
はい、
なんか戦に出かけてるやん、
はい、
そういうことなくなってるからね。
なくなってますね、は
い、でもその生物学的な進化ってこう何万年もかけて進化してきたから、まあ、その男性がちょっと赤ちゃんの時の性比が高いっていうのが今も維持されているかもしれないですね。
なるほど、
はい、 でこれがまあ直感的に理解しやすい解釈なのかなという感じなんだけども、人間の性癖が微妙に男性側に偏ってるっていう理由に関しては諸説あるそうです。
諸説あるっすか。
はい、いろいろこれも入り込んでいて、
うん、
込み入るっていうかな。
でも言うんじゃないですか。僕に意味伝わってるんで多分大丈夫かなと思います。だからもしかしたら一つの要因でバチッと決まってるかもしれんし、その3つ4つの複数の要因がこう何て言いましたっけ組み入って、
うん、組み合わさって
組み合わさって51対49になってるかもしれない
です、ね、まああるでしょうね、はい、だからこの男性の方が死亡率が高いからちょっと帳尻合わせしておくっていうのは一つの仮説ではあるけども、
うん、
それ以外にもあるかもしれないってことです。
うん、
で今日はまあ性癖の原理というか理屈はそこまでなんやけども、じゃあ我々人間でどういうふうにして性が決まるのかというか性癖がちょっとずれているのかっていうのを考えましょう。
はい、
はい、じゃあ人間がどういうふうにしてオスとメス性別が決まるかっていうと、これね昔生物多様性シーズンでも説明したんですが、
覚えてますよ。 X と Y ですよね。
何が
性染色体のところが女子なら XX で男子なら XY。
そやね、
はい、
はい、で我々染色体っていうのを持ってます、
はい、
人間の場合は23組23ペアあるみたいです、
うん、
でペアって言ったけどワンセットなペアになってるのね。染色体、
双胞染色体って言いますよね、
はい、で性染色体っていうのもあって、それは女性の場合は XX っていう同じ形同じ大きさのを持ってると、で男性の場合は XY っていうのが持ってると、でワンペアだと、
うん、
で繁殖というか次世代残すときどうするかっていうと配偶子を作ります。配偶子っていうのは女性で言えば卵子、男性で言えば精子のことね、
うん、
で性染色体はどうなるかっていうと、それがこう分かれると、
うん、
ワンペアになってたのが対になっていたのが分かれると、で女性の卵子にはもともと XX が分かれたら X 片方の X が入って、でもう片方の X もある。だ女性の卵には必ず X っていうのが入ってる。で男性の精子の方はどうかというと XY が分かれるんで、ある精子には X、 別の精子には Y と、そうなってます、はい、でこれ受精するとどうなるかというと、卵は X やな、で精子側の X がくっついて受精卵になったら XX になるから、その子はメス、女ですよと、はい、で卵が X で精子側が Y だとしたら XY で受精卵くっついたら XY だから男性、
うん、
オスになりますよっていうのが人間の性が決まる、まあ、基本的な仕組みで、まあ、要するに染色体によって生まれつき性別が決まっていると。
だからその理論で言うと2分の1の確率でオスになるってことですか。
そういうことです。
おう、
ね、男性が XY っていう性染色体が持ってて、それが半分に分かれるの、
はい、
だから X と Y が五分五分にあるやん。
五分五分っすね。
だから完全に性比って1対1になればいいから、基本的にはほぼ五分五分なんで、まあ、1対1で産めばいいから、そういう風な遺伝子で、遺伝というか性染色体で性別が決まるシステムが進化したとも捉えることができるんやけども、
確かに
実際には今日説明したように人では微妙に性比がオスに偏ってるのよ、
うん、
これは不思議なことじゃない、
その 2% の差が、
うん、
だって確かに
XY っていう性染色体があって、それが半分半分になったら X と Y だけやん、だけど偏る。で別に人間だけの話じゃなくて、トリバースのところで言ったアカシカね、哺乳類、あれも同じように性染色体で性別が決まってるわけ。
あ、人間と同じ方式、厳密には違う、
どうだったかな、あのオスがその XY みたいなヘテロっていう別々の性染色体を持ってるやつと、メス側が XX じゃなくて ZW っていうんだけど、メス側が形の異なる性染色体を持っているパターン両方あるんだけども、まあ、基本的には性染色体で性別が決まると1対1になるはずなんやけども、哺乳類とかあと鳥の仲間で結構性比がずれてる。人間の場合は 51% ね、51対49だけど、鳥の場合はもっとずれてるやつも 知られてる。でも性染色体で決まってるっぽくて、何をやってるのかっつう話で、これ考えられるメカニズム主に2つあります。
ほう。
1つ目、はい、まあそもそも精子がね XY が X と Y に分かれるって言ったけども、まあ、何らかの理由で Y の方が多い。少し
どういうことですかそれは。
XY の性染色体が分かれて X っていう精子と Y っていう精子に分かれるんやけど、まあ、何らかの理由で例えば X の精子の方がちょっと少なくなっていると。
あ、分かれるときに Y の方がこう失活するみたいな。
X の方だね。
あ、 X の方か、
はい、まあオスが多くなるからね。
あ、そうかそうか、はい、X の方が分かれたときにちょっとポシャる確率が高いみたいな。
はい。でこれもメカニズム分かんないけども、で実際どうだったか分かんないけど、これは頑張って調べれば分かるよね。
頑張って調べたら分かるっすか。
精子取ってきて、
うん、
1000匹、あのオタマジャクシみたいな、
はい、
1000匹でも1万匹でもいいけど、
誰が提供するんだって話ですけど
ここのオタマジャクシが X 持ってるか Y 持ってるかを調べて、これが五分五分なのか51対49なのかみたいな、
うんうん、
その数は調べることはまあできるでしょうね。
確かに。
ちょっと実際のパターンを忘れちゃったんですけど、もう一つのメカニズムは X の精子と Y の精子で活動性が違う。結局精子があのオタマジャクシみたいになってるやん、尻尾ついて、
うん、
で泳いで卵のとこまで行くやん、
はい、
で卵のとこにまあ一番乗りだったらその精子が受精できるみたいな感じ、
はいはいはい、
で Y の精子のやつはちょっと早いみたいな微妙に51対49になるくらいのわずかな、ちょっと
で 速度測ったらいいんじゃないですか
でこれは測りづらいけどね
それ測れたら面白いですけどね。
なんかよく生物の教科書とかで卵の周りに精子が群がってる写真とかね、
はい、そういう写真見たことあります。
卵って巨大で精子はちっちゃいの、
はい、
だけどちっちゃいけど運動性が高いと、
うん、
だからそのわーってこう泳いでいって、はい、一番だったら一番のやつは受精できるんだけど残りはなかなか受精できないと、まあ、そういう仕組みになってるんだけど、その時に Y がかすかに速い。
なるほど。
仮説。
なるほど、
はい、でこれはもう分かんないです、
うん、
まあ、あと一番最初の方に言ったけど、あとは受精してから赤ちゃんになるまでの死亡率がちょっと違うと、うん、
可能性としてはあります、
はい、だから娘ね、メス側が少し受精率が高ければ赤ちゃんとして生まれる時には男性がやや多いと。でこんな3つくらいのメカニズムがあるけど、これは分かってないです。だけどなんか Y 持ってるか X 持ってるかでオタマジャクシの速さが違うとかってなんか調べてほしいなって
ちょっと面白い話ですよね。
調べるの難しそうだけどね。なんかまあこんな感じでメカニズムで分かってないことあるということで、あの性比はまあ理論もたくさんあるし、あとはパターンも調べれば分かるよね。オスとメスの数を数え上げればいいんで、あの人間の場合は51対49くらいになっていると、そのパターンあるけど、それを性比のばらつきを説明しうるメカニズムっていうの、それが結構分かってないこともあるし、
うん、
だからまだまだ調べることたくさんあるんだなと思いました。まあちょっと今日は精子って言い過ぎましたけど
いや大丈夫です、
はい、
終始真面目な話だったんで。
真面目ですね。
はい、大丈夫です。
真面目すぎましたね。
真面目すぎました
じゃあ今日はこの辺で。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。